塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。そろそろ梅が咲き始めておりますけれども、春が確実に近づいているなという感じがします。と同時にですね、いろいろな花が日本中でむしり取られているという、そんな冤罪事件がですね後を絶たないんですけれども、袴田事件も3月にはですね最新決定が出るんじゃないかと、期待が高まっておりますね。そして番組でたびたびご紹介しておりますけれども、映画極友、極中の友達と書いて極友ですね。やってないのに殺人犯、人生のほとんどを獄中で過ごした男たち、彼らは言う、不運だったけど不幸ではないというですね、キャッチコピーがついておりますけれども、刑務所である時期同じ場所にいた、あるいは お隣さんだったというね、数奇な運命に翻弄されてしまった5人の男、合わせて150年の獄中生活という、もうとんでもない数字なんですけども、5人の男の奇妙な友情を描いた映画がですね、まもなく公開されます。3月24日ポレポレ東中野でロードショー公開がスタートしまして、その後ですね全国で、上映会が展開されていくと思いますので、ぜひ極友で検索をしてみて足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。ここからはお客様をお招きしております。今日はですね、国準関西談合事件、通称国準サザン事件と呼ばれる事件で、日本の国立循環器研究センターの情報システム保守運用業務の入札に違反があったとされる事件で逮捕起訴された桑田茂樹さんをお招きしております。桑田さんは無実であり冤罪を訴えていらっしゃいます。そしてこれを起訴したのが大阪地検特捜部。この事件の前には郵政不正事件で当時厚労省局長だった村木厚子被告らを虚偽有印公文書作成同行使罪で起訴しました。そして、これが全くのでっち上げであったということが後に明らかになっております。そしてですね、大阪地検特捜部は、現在はですね籠池夫妻を拘留するために家宅捜索したということで、皆さんの記憶に新しいところではないかと思います。どうも初めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすぐ国準サザン事件もですね、判決が言い渡されるということなんですけども、はい、初めてこの番組を聞いてですね、国準サザン事件って何だろうと思われている方もいらっしゃるかもしれませんので、簡単に事件のあらましをですねご説明していただけますでしょうか。
はい、私は国準という組織で、情報システムを統括する部長という職にあったんですけれども、その情報システムを運用保守する、外部の委託業者を決める入札という手続きがございまして、はい、そこでですね、私がその入札に参加してくる、特定の業者さんに情報を漏らしたと、それによって入札の公正を害したということ、そういう嫌疑をかけられて、私が逮捕起訴されたと、そういう事件でございます。
はい。そして他にも逮捕された方がもう一方いらっしゃる、もう一方でよろしかったですか。
そうですね、はい。その私が情報を漏らしたとされるその相手方の業者さんですね、はい、ダンテックという会社の社長の高橋さんという方ですね。はい。はい。
そして、2014年の2月にですね、大阪地検特捜部が家宅捜索をしまして、11月に逮捕、12月に起訴されておりまして、2016年の4月が初公判ということで、はい、もう4年近く戦ってらっしゃるということ で、
ね、
でこの4年間はどういう年月でしたか。
そうですね、本当に最初の、2年ぐらいはまだ国準に接機が残っていましたので、なかなか言いたいことも言えずという感じで過ごしておりましたが、はい、裁判始まってしばらくすると私も国準を退職しまして、はい、自由な身になりましたので、いろんな形で情報発信するなどしてですね、この裁判が、裁判というかそもそも逮捕されたこと、起訴されたことがいかにおかしいことであるかということを訴える活動をさせていただいてというところですね。はい。
国循というのがですね、冒頭でも申し上げましたが、国立循環器研究センターの略なんですけれども、これ特捜部でサザン事件と言われていたので、なんかサザンっていう名前がついてるみたいなんですけど、これどうして特捜部はサザンという呼び名で扱っていたんですか？
理由はわからないんですけど、私が取り調べを受けているときに、検事がたくさん資料を持ってくるんですね。でその資料はどれもそのサザンという名前が書いてあるんですね。で何かなとずっと思ってたんですけど、私が改めて考えてみると、そのサザンオールスターズの桑田佳祐さんと同じ名字だから、多分検察が、サザンと、この事件のコードネームっていうんですかね、それをつけたんじゃないかなというふうに思いまして、そこから取った名前ということになりますね。
舐めてますね。
ちょっと私たちは気分のいいものではないし、もちろんね、サザンの桑田さんにとっても何の関係もないことではあるんです。
そうですか、はい。で私もですね、こんな番組を、始めることになるきっかけの番組が、前身の番組があるんですけども、その番組を通して、こんなに世の中に冤罪って多いのかと、ちょっと呆れるやびっくりするやで、ちょっといまだに驚いている感じなんですけど、ご自身が冤罪に巻き込まれるとは当然思っていらっしゃらなかったですよね。
そうですね、本当に全く思っていなくて、むしろその対極にいると言ったら非常におかしいんですけれども、私自身研究者としてずっと生活をしてきて、一般市民、もちろん一般市民としても法律を守って生活をしてきたというふうに思っていたので、本当にもう寝耳に水という感じでですね、びっくりしたということですね。今思えば我々の生活というのは決してそう安泰なものではなくてですね、いつこういったものに巻き込まれるかというのは本当わからないなというふうに思った次第ですね。
前触れというか、何か動いてるなという感じだったんですか、それとも突然来たんですか？
全くなかったですね。
じゃあ突然家宅捜索？
そうですね、いつも通り朝出勤しましたら、その総務部長という事務方のトップの方に呼ばれまして、とにかく来てくれと、で行ったら、その検察の方がずらっと並んでる部屋に一人通されたというようなところで、そこでその捜査令状というんですかね、見せられてというような流れですね。本当にびっくりいたしました。
でもそこでもやっぱり、何のことでしょう、何もやってませんよということで反論されるわけですよね。
その場では何も言わせていただけなくて、向こうはその場のものをとにかく持っていくということと、あと私はそのまま検察庁に連れて行かれて、そこで話を聞かれたと。もちろんそこでも何のことかわからないと言いますか、もちろんその入札のことは覚えてるんですけども、向こうが言ってるその当初はその見積書を渡しただろうとか、何か漏らしただろうということが何に該当するのかっていうのが全くわからない状態で。
そうですか、社会的地位といいますか、それはもう全部なくなってしまった感じなんですか？
そうですね、取り調べを受けたのが2014年の2月で、その2ヶ月後の4月には、その国順の席は残ってるんですが、役職を全部解かれて、そもそもの雇用の任期が5年だったので、そうしているうちに5年が経過して、そのまま退職となったということで、もともと築き上げてきたものっていうのは、全て今ないという状態ですね。
なるほど。これはですね、2月の22日の時点で収録をしているんですけれども、3月の、半ばには判決が出るということで、この放送日の翌週、もうしばらくしてからなんですけれども、見込みはいかがでしょうか？
そうです、判決日は3月16日なんですけれども、正直申し上げてわからないという感じですね。もちろん裁判、これまでたくさん回数重ねてきまして、検察側の主張というのもほぼ崩れていて、彼らの持っているストーリーというのは全くこう成り立ってない、立証できてない状況だというのは明らかなんですが、ただそれでもですね、その無罪を言い渡してくれるかどうかというのは全くわからないですね。それほどの被告人の立場っていうのは、マイナスの位置にいるというのが今の司法の現状ですので、そういった感じを持っております。
私もこういった番組をきっかけにですね、いくつか冤罪事件に興味を持って傍聴に行ったりもするんですけども、言ってることおかしいでしょって思ってるんですけど、それが裁判官は分かってるのか分かってないのか警察や検察の意見をですね、追認するようなことが多くて、あれ、この人たち同じ土俵で働いている仲間なのかななんて思っちゃう時もあるんですけども、裁判の印象はどうでしたか、今まで？
そうですね、裁判官にはいろいろ話しかけてもですね、本当に分かってくれてるのか っていうのはちょっと疑問なところがありますね。でまあ、いろんな方の話を聞くとやっぱり裁判官というまあ職種におられる、方っていうのはまあかなり特殊な方で、我々がまあ常識、特にビジネスの世界でのいろんな常識っていうのをやっぱりご存知でないので、まあ、そういったところは本当に細かく丁寧に説明しないと分かっていただけないと。だから本当は主張することも本当に細かくいろいろ言いたいことはあるんですけども、はい、あまり細部に当たると逆に分かってもらえない。特に IT の専門用語とか、そのビジネスの習慣なんかですね、のでやっぱりそういうところは簡略化してですね、言わないといけないので、ちょっと歯がゆいというか、本当はもっと詳しく言いたいのに、詳しく言うと逆に分からなくなってしまうって言われると、なんか本当に簡単に説明することだけでいいのかなっていうのはちょっと思っていました。まあ、そういう難しさは確かに裁判官に対しては 感じましたね。
最近知ったんですけども、まあ、3月に人事異動があるということで、まあ、裁判の内容と全く関係ないと思うんですけども、まあ、もう退任するから、もうこの際正直に言おう、判決下そうっていう人もいるみたいだし、それちょっとどうなのかなっていうね、まあ、気もしますけど。でも3月はいろいろ判決が多いっていうのは、そうですね、そういうことなんでしょうね。
やはり3月末4月頭にかけて人事異動があるので、まあ、それまでにというのがあると思いますね。まあ、今回担当されている裁判長も、当初からですね、この裁判は、まあ、この年度中に終わらせるということをおっしゃっていたので、
うん、はい、結構それは好印象ですよね、我々からすると。
どうですかね、まあ、事務的と言ったりかもしれませんけど、まあ、2016年から4月から始まったので、ちょうど2年度分ですかね、まあ、その中で、まあ、判決を出したいというのは言っていましたので、そういう人事異動とかの絡みもあるとはもちろん思いますね。
裁判が一筋縄ではいかないのは十分分かっているんですけども、もしこれで期待通りの判決が出て、そしたらまた職場は復帰できるんですか？
いえ、私はその先ほど出てきた村木さんとは違って、彼女はずっと公務員としての身分が残っていたんですが、私はみなし公務員で、しかも任期付きの雇用であったので、元に戻るところがないんですね。ですので、それはまた新しい仕事を、ということになるかと思います。
この番組に出演されている方でも何人かですね、ご自身が冤罪被害者で、もう自分が受けた被害を公にするだけじゃなく、世の中の冤罪被害者のためにこう何かできることをしようという方も何人かいらっしゃるんですけども、他にも起きている冤罪についてはどんな印象をお持ちですか？
そうですね、最近やっぱり衝撃的だったのは岐阜県美濃加茂市の藤井市長の有罪判決ですね。あれは一審無罪で、二審で逆転有罪で、その判決、二審の判決がそもそも非常に問題だったと言われている中で、最高裁もそれを追認してしまったというところがですね、本当にこの司法というのの、その判断する能力っていうのが正しく働いているのかっていうのはやっぱり疑問に思いましたね。やっぱりそういったところを見ると、やっぱりかなり歪んだ構造ですね、があるということで、思っております。だから私の事件だけでなくて、そういった、他にもですね、その目に見える形でもいらっしゃるし、全然目に見えないところで、そもそもやっぱりその金銭的な面でも戦うのを諦めて、やってもいない罪を認めた方もたくさんいらっしゃるということ、そういった方のやっぱり思いをですね、きちんと受け止めて、私自身もこれから自分のことだけでなくて、そういった他の冤罪事件についてもきちんとこう活動してですね、そういったものをなくしていくといったふうな、運動していきたいというふうに思っていますね。
これで無罪判決が出た暁には国家賠償請求なども視野に入れていたりされるんですか？
いや、全くちょっとそこまでは考えてはいないんですけれども、まず無罪が出たとしても、確実に検察官はメンツがあるので控訴するでしょうから、そうすぐには終わらないんですね。ですので、まだまだちょっと視点を先の方に置いて、考えているところではありますね。
でも裁判に巻き込まれるというか、冤罪に巻き込まれると、こんなに長い時間をこう戦いに費やさなきゃいけないというのも、なんかちょっと非常に理不尽ですよね。
そうですね、検察官あるいは裁判官も共に身分が保障されていて、どんだけ時間かけて捜査したり、その裁判を続けていても全く彼らの生活には影響がないんですね。で、かたや我々、弁護士もそうですね、検事弁護を担当される先生はとても大変だと思うんですが、 そういったその金銭的な負担っていうのはますますこうやっぱり時間が長くなればなるほど増していきますので、まあ、それはやっぱりもうかなり不利な状況にある、
はい、
我々がですねというところはやっぱりひしひしと感じるところではありますね。
はい、まあ、桜井昌司さんもですね、まあ、もうすでに無実になっているんですけれども、それでも検察官はですね、あいつがやったんだって未だに言ってますからね。なんで諦めないんでしょうかね。
本当に本心で言ってるのかどうかっていうのはちょっと私は疑問に思っていまして、本当に立場があってのポジショントークではないかなとは思うんですよね。私の事件についても、そもそもこれを事件化するっていうことからしておかしい、ですね、でそういったところでやっぱりどうしても事件にしなきゃいけないとかですね、やっぱり組織の中の何かルールというか立場にがんじがらめになっているその検察官の、その全貌といいますか、考え方っていうのが、如実に出てるんではないかなというのを思いますね。
ちょっと裁判の話に戻したいんですけれども、何回も裁判をやられてきて、あれこれちょっとおかしいなとか、あれこの主張はこうだぞとか、なんか疑問、法廷で疑問に思ったこととか、そういうのはございましたでしょうか。
そうです、本当たくさんあるんですが、一つ例を挙げると、検察官がそもそもこの入札の制度を、ちゃんと理解していないというか、本来国準の中でですね、こういう入札を担当しているのはその事務方と言われる方で、私は研究者ですので事務方ではないんですね。でその事務方が本来取るべき手続きを取っていなかったということが明らかになったんです、で実はそれ捜査段階で分かっていたということを、証人の方証言されていて、なんでそれなのにということなんですよね。もしその手続きがきちんと取られていれば、私にかかっている権利っていうのはそもそも意味がないことなんですね。具体的に言うと、その入札にかかるいろんな手続きにおいて、私が特定の業者にだけ関与させたっていうことを言われてるんですけども、それはきちんとした手続きを取れば別にそれが問題になるようなことって全くないんですね。いろんな方から意見を聞く機会っていうのを設けることができるという、そういう手続きがあるんですが、それはそもそも事務方が省略してしまっていたと。でそういう状況の中で起こったことに対して、そもそもの前提を全く無視してですね、私に嫌疑をかけてくると。でそれが裁判の中で明らかになっても全くその主張を変えないというところが本当おかしいんじゃないかなというふうに思いましたね。
仮にその、事務方の方は、これまずかったって思っていらっしゃるわけですよね。
もちろん思ってると思いますね。
その方から何かこう、いや本当申し訳ないというか、なんかそういったなんかこう連絡というか
いやいや、全くもうその、裁判にかかってからというか、私が逮捕されたからは直接お話しすることがなかったのでですけどもね、そういった機会はなかったですね。
そうですか。でも何と言えばいいのか分かんないですけど、ある日突然冤罪に巻き込まれて犯人にされてしまうっていう、これちょっと本当に日本はどうかしてるなと思うんですけど、先進国では48時間の拘留で弁護士立ち会いのもとっていうのが一応常識なんですけど、日本の場合は23日間、そして別件逮捕も繰り返されば籠池さんみたいに7ヶ月もっていうことになっちゃうんですけども、拘留中とかは扱いとかどうでしたか。
私は交流期間非常に短かったんですね、24日間だったんですけども、
それでも長いですね。
そうですね、籠池さんとかに比べれば短いという意味ですけども、
でもこの事件でって言ったらちょっとあれですけど
そうですね、
なんかすごく長い気がしましたね、殺人事件でもないのに、
1回目 の保釈請求が通って、すぐ出てこられたんですけども、交流中は私の場合は特捜事件だったということがあって、取り調べも全部可視化されていたんですね、ですので取り調べの担当の検察官の態度が非常に良かったですね。
そうですか。
任意の時とは比べもならないぐらい、非常に丁寧な言葉遣い
で
発言の一つ一つに気を使っているという感じが見て取れたんですね。
それは可視化されていたからかもし
れないだと思いますね。で私はずっと黙秘を続けていたんですね。というのはもう任意の期間が約9ヶ月ぐらいあって、その間にもう20何回と取り調べを受けてずっと話してきたわけですね、包み隠さず話してきたわけですけども、それでいて逮捕してくるということは結局そういう交流するという状況に追い込んで 私に何か言わせようとしてるんだというとしか思えなかったんですね。ですので、まあ、弁護士の先生方と相談をして、はい、まあ、黙秘するということにしたんですが、はい、まあ、ですので、まあ、非常に取り調べもまあ短くてですね、
あ、
まあ、昔だったらそこで何をされていたかわからなかったとは思うんですけれども、
はい、
あの、じゃあ、まあ、喋ることないんだったら終わりますというような感じでですね、
あ、そうですか、
はい、終わっていたということで、
そうですか、
はい、ですので、まあ、可視化というのはやっぱりある、まあ、部分的な意味ではやっぱり非常にいい、
はい、
ところはあるんだろうなというふうに思いましたね。
あ、そうですか、了解しました。そろそろお時間の方がですねなくなってきているんですけども、あの判決が3月16日に出るということで、またあのなるべく機会を作ってですね、あの判決後のお話を伺いたいと思いますので、あの、ぜひまたね、あの連絡を、取らせていただいて、あの、ぜひまたお話を伺いたいと思います。本日は、黒人殺人事件の被告人とされている、冤罪を訴えていらっしゃいます、久保田茂樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様こんばんは。ここからは私、野島美香が狭山事件についてのお話をさせていただきます。前回までは時系列に沿って狭山事件の話をしてきましたが、1月16日に狭山事件のことがテレビや新聞で大きく報道されましたので、その解説をしたいと思います。1月15日に狭山事件の弁護団が無実の新証拠を再審を請求している東京高裁に提出しました。どんな証拠かというと、犯人と石川さんの文字は 99.9% の確率で別人のものであるという筆跡鑑定です。NHK が朝のニュースで3分近く3回も放送し、東京新聞などでも掲載されました。狭山事件で真犯人が唯一残した証拠が脅迫状です。なのでこれまでも筆跡鑑定というのは行われてきました。警察以来の鑑定では脅迫状の文字と石川さんが書いた文字は一致するとして、それが有罪判決の根拠にもなっています。ここでまず大前提として、石川さんは事件当時文字の読み書きがほとんどできなかったのです。脅迫状の文章は当て字を多く使っていたため、警察には知能の低い者の犯行だろうと思われていました。しかし当て字は作為的だし、強調するところを大きく書いたり、当時の石川さんにこれを書ける能力はなかったのです。第3次再審に入って裁判所は検察に証拠を出しなさいと勧告して開示された証拠の中に、逮捕当日に石川さんが警察に書かされた上申書がありました。これが見ると本当に驚いてしまうんですが、文字が本当に書けていないんです。ラジオなのでお見せできないのが残念ですが、小学1年生でももう少し書けるだろうというぐらい拙いものです。これを見た人は脅迫状が書けるなんて思わないでしょう。こんな重要な証拠が47年も隠されていました。そうは言っても筆跡が有罪の根拠になっているので、これをひっくり返さなければいけません。狭山事件で有罪の根拠となった筆跡鑑定というのは、目視、見た目ですね、見た目で文字の特徴を捉えて行うものでした。今回の鑑定は東海大学の情報理工学部教授の福江先生がコンピューターを使って科学的に行ったものです。同一人物が同じ文字を書いた場合のズレを数値化するという方法です。脅迫状の文字と石川さんが逮捕当日に書いた上申書や一審裁判中の手紙などから同じ文字をコンピューターで比較しました。結果、犯人の文字と石川さんの文字は同一人物でありえないほどの違いがありました。99.9% の識別精度で異なる筆跡だということが、目視ではなく科学的に証明されたというのが大きいんですね。ただ石川さんは逮捕されてから一貫して文字の読み書きができないことを訴えてきましたし、取り調べ時の録音テープでも文字が書けなくて取り調べ官が教えている様子がはっきりと残っています。それなのに55年間も目を背け、人間ではなくコンピューターが無実を証明するとは本当に情けないと思います。石川さんが書いた上申書というのが、どれほど文字が書けてないか、20万円っていう文字を20万位って書いたり、小さなつとか濁点っていうんですか、そういうのが本当に書けてないんですね。 脅迫状の方は逆にそういうところの間違いは全くなくて、例えば警察っていう字を当て字で書いたり、そういう作為的なことが多く見受けられます。脅迫状と石川さんが逮捕当日に書かされた上申書というのをポッドキャスティングのページに置いておきたいと思いますので、ぜひ皆さんアクセスして、ぜひご自身の目で確かめていただきたいと思います。ありがとうございました。
さあ最後にですね、大崎事件のことについて少しお話しさせていただこうと思います。先日 NNN で値はやっちょらんという大崎事件に関するドキュメンタリーが放送されました。大崎事件はですね、1979年の10月、鹿児島県の大崎町で起こった事件なんですけれども、殺人事件として有罪が確定しておりますが、これは殺人事件ではなく冤罪ではないかと考えられております。1979年、大崎町の牛小屋の堆肥置き場で家主の男性が遺体で発見されました。その3日後に被害者の一番上のお兄さんと2番目のお兄さんが殺人死体遺棄容疑で逮捕され、そしてさらにですね、2番目のお兄さんの息子さん、当時25歳も死体遺棄容疑で逮捕されました。そして一番上のお兄さんのお嫁さん、つまり現在も再審を訴えている原口彩子さんが殺人と死体遺棄容疑で逮捕され、主犯であった被害者の保険金目的で家族ぐるみで殺害しようとしたのではないかということで起訴されました。しかしこの事件で逮捕された共犯者たちは知的障害、精神障害の傾向があるということで、自白の信憑性も問題視されておりました。原口彩子さんは捜査段階から公判ないし受刑中を含めて一貫して現在まで事件への関与を否定し続けております。放送された値はやっちょらんによりますと、原口さんはですね、模範囚として過ごしていたので罪を認めれば出所できるという話もあったそうなんですけれども、やってないものはやってないと、やってないものを認めるわけにはいかないと出所を拒否しました。これは本当にね、すごい精神力だと思いますよね。殺人犯の汚名を着たまま出所するか、あるいは獄中で無実を叫び続けるかという、究極の選択だったんですけれども、原口さんは自分はやっていないと、その主張を変えることがなかったんですね。そして現在原口さんは90歳を超えて病院で正月を迎える場面も放送されておりました。大崎事件の弁護団事務局長の鴨志田由美先生も出演されておりましたけれども、そもそもですね、検察が抗告できるということがもうおかしいんじゃないかということですね。ドイツでは50年前に検察の抗告ができなくなっているんだそうです。そして証拠はですね、検察、警察が管理して都合のいいものを出すんじゃなくて、カナダやオーストラリアでは証拠は全部第三者機関が保管しているということなんですね。ですから証拠は誰のものでもないということが公平公正なのではないかと思われますけれども、日本では検察、警察が全ての証拠を握っていて都合の悪いものは出さないということになっているわけですね。飯塚事件という死刑事件があるんですけれども、この事件はすでに死刑執行後の再審請求がなされておりましたけれども、即時抗告がなされてしまいました。この時にですね、鴨志田由美先生が Facebook に文章を載せておりましたので、ちょっとご紹介したいと思います。もう冤罪救済を、優秀でかつ出世を棒に振る覚悟を持ち合わせた勇気ある裁判官に当たる偶然や、手弁当で骨身を削る職人弁護士で構成された再審弁護団の努力にすがるような刑事司法ではダメだと、マスコミも一般市民も本気で声を上げませんか。鑑定資料を全量消費したり、存在が明らかな証拠が開示されないというような著しく手続き的正義を欠く場合には435条6号の新証拠を要求せずに直ちに再審を認めるとか、死刑事件には手続き的特例を認めるとか、再審法令の抜本的見直しによらなければ第2第3の飯塚事件を防ぐことはできないというふうにね、語っております。やってもいない人が殺人犯にされてしまったり、やってもないのに死刑執行されてしまったり、こんなことが起こっているようではね、日本の司法は正しいとは言えませんよね。ぜひ皆さんで考えていただきたいと思います。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、 そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。